天の父なる神様、新しい朝が与えられました。ありがとうございます。11月の最初の日曜日となりました。あと2ヶ月、今年も早いものであと2ヶ月となりましたが、ここまでの10ヶ月の歩みを守り導いてくださったこと、またあなたは神様がいるならなぜこのようなことが起こるのかという、そのような問題に対しても計り知れない背後の導きの中で全てのことを働かして益としてくださる、そのような約束がありますことを覚えます。また恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だからと、主は私たちのそばにいつもいてくださり、励まし、慰め、また助けていてくださることをありがとうございます。一週間のそれぞれの旅路を終えて、疲れやストレスやまた悩みを抱えてこのところにやってまいりました。主よ、今そのままのありのままの姿であなたの前にそれぞれが頭を垂れております。主がどうか私たちの心の内をご覧くださり、傷んだ足を折ることがなく、くすぶる刀身を消すことのない主、また弱さを理解してくださり、弱さを強さに変えてくださることのできるあなた、絶望を希望に、また悩みを喜びに、悲しみを喜びの叫びに変えてくださる方が共にいてくださることをありがとうございます。主よ、どうぞ親しくお語りください。そしてその御声をしっかりと聞き取り理解することができるように、聖霊なる神様が私たち一人一人の心の内に触れてくださいますようにお願いいたします。アメージングレースを一緒に歌いました。あのジョン・ニュートンさんのように、心の目が開かれて、目から鱗が落ちて、そして私のようなものを愛していてくださる神が確かにいらっしゃる、そのことを知ることができますように。そして十字架の主を見上げ、復活の栄光の主とともに歩み始めることができますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。皆さんはこの本をお読みになったことがありますでしょうか。しつこいぐらいに宣伝をしておりますが、アメリカのリック・オーレン牧師が書いた The Purpose Driven Life という、これをですね、一つの聖書学校のテキストにしております。洗礼を受ける前の人にもお勧めしますし、すでに洗礼を受けた後のアフターバプテスマクラスといいましょうか、洗礼を受けた後のクラスにもこれは、使えると思いますので、ぜひご利用ください。特に、木曜日の昼間ですけれども、午前の時間、木曜日の午前の時間一緒に学んだりしておりますので、都合のつく方はぜひ、お誘いくださればと思います。今日のメッセージに関係するところは、6日目のところなんですけれども、人生は一時的な務めである、そんな内容を一緒に覚えていきたいと思います。詩編の詩人はこんなことを祈っています。主よ、どうか私にこの地上における人生がいかに短いものであるかを思い起こさせてください。どうか私の余命がもうわずかでしかないこと、また私の人生がどれほど儚いものなのかを教えてください。何千年も前の一人の人間がそのように祈ったのです。この地上におけるこの世の人生がいかに短いのか、光陰矢のごとし、あ、もう80になってしまった、あ、もう90だ、短かったなこの人生、誰もがそう思っているそうです。でも若い時に、今この地上の人生がいつまでも続くわけではない、毎年毎年年を取って、そして墓場と死という現実に向かっている、私の余命がもうわずかでしかない、儚い存在だということを、この地上にいることはほんのつかの間であるということを教えてくださいと詩人は祈っています。この地上の人生は一時的な務めに過ぎない、そのようにも語られていきます。人生は霧に例えられたり、短距離走 短距離走者、息一筋の雲、煙などに例えられたりしてもおります。今日は現在の気球の時にという題でメッセージを覚えていきたいと思いますが、コリント人への手紙、今読み進めています第一の手紙の7章の25節からのところを今日見ていきたいと思います。25節、もう一度ご覧ください。諸女のことについて私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみによって信頼できるものとして意見を述べます。そのような書き出しが今日のところです。神様の命令、主イエス・キリストの命令としては受けていないけれども、信頼できるものとして、意見として、このことを述べていきたい、そのような内容になっております。ですから、必ず全ての人がそうしなければいけないということではなくて、その人その人によって、よく祈って、よく悩んで、よく考えて、そしてその人に神様が望んでいらっしゃること、それぞれに神様のご計画がありますが、そのことを、成していくようにということですが、26節、今日のメッセージのタイトルにつけました言葉が出てきます。現在の気球の時には、男はそのままの状態にとどまるのが良いと思います。あなたが妻に結ばれているなら、つまり結婚をしているならば、解かれたいと離婚をしたいと願ってはいけません。でも妻に結ばれていないのなら、妻を得たいと思ってはいけません。そのようなことが書かれているのです。この場所をどういうふうに、理解したらよいのか、いろいろと考えるところであります。パウロ自身は独身の生活を、最後までこの地上で貫いた方でありますが、現在の気球の時にはそのままの状態にとどまるのが良い。結婚しているならば離婚してはいけない。独身であれば結婚をしない方がいいとまで、そういうことが言われているのです。しかし28節、あくまでも結婚をしたからといって罪を犯すのではないから、そのことについては重々、確認をしたいということで、罪を犯すのではありませんという言葉が2回繰り返します。しかしたとえあなたが結婚したからといって罪を犯すのではありません。たとえ諸女が結婚したからといって罪を犯すのではありません。ただパウロが言いたいことはこの後のことです。それらの人々はその身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に遭わせたくないのです。独身者のように生きることが求められておりますが、その理由を順番に見ていきたいと思います。29節、兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。だから今からは妻のあるものは妻のないもののように生活をしなさい。泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさい。世の富を用いるものは用いすぎないようにしなさい。なぜならこの世のありさまは過ぎ去るからです。そのように記されております。それぞれ皆さん人生のある時期に教会に導かれて、そして今日に至っていると思います。最近教会に来始めたという方もいますし、もう長年ずっと前から教会に来ています、この教会の主のようなものですという方もいるかもしれません。私が教会に導かれたのは20歳の時でしたけれども、その時生まれて初めて教会に行きました。その20歳前にもうそうなんですけれども、クリスチャンになってからあえて聴き続けている歌があります。それはこの聖書のところで、今日のところで特に語られているこの世のありさまを歌っている、非常に切な的な歌があるんですね。よく浜松とか言われる浜田省吾という人物が歌っている家路という歌なんですけれども、
ミスター・チルドレンなどが、それを歌ってですね、いろんな方に、この歌われている歌の内容です。歌詞をちょっと読みます。青く沈んだ夕闇に浮かぶ街を見下ろし、夕暮れ時ですよね、黄昏時にこの青く沈んでしまってほとんど暗くて見えなくなりつつあるその夕闇にポツンポツンと、街の明かりがあるその浮かぶ街を見下ろして、この人生がどこへ俺を導くのか尋ねてみる。その後のところですが、手に入れた形あるものやがて失うのに、人はそれを夢と名付け迷いの中さまよう。非常に人生というものをよく表しているのではないでしょうか。手に入れた形あるものはやがて失ってしまうのに、人間はそれを夢と名付けて迷いの中さまよい続けている。これがこの世のありさまではないでしょうか。どんなに立派な家に住んでも、やがてその家が壊れてしまう時もありますし、自分自身が先に病気になってしまって入院をしたり、その家から離れなければいけないことも起こってくるでしょう。どんなに立派な高級車を持っていても、そのような形あるものはやがて失っていきます。彼氏とか彼女と言われるその人、あるいは結婚相手、そのような目に見える形で自分のそばに寄り添ってくれる人、人生を共に歩んでくれる人、しかし悲しいことに、どんなに愛し合っている夫婦であっても恋人であっても、どちらかが先にこの地上の人生を終えてしまうのです。家族という名前のつくものがあります。子供もそうでしょう。授かった時には大喜びしているかもしれない。しかしやがてその子が悩みの種となり、あるいはやがてその子は成長して親元を離れていなくなってしまう。手に入れた形あるものをやがて失うのに、人はそれを夢と名付け迷いの中さまよう。実はこの歌の映像プロモーションビデオがあるんですけども、それはですね、その恋人が死んでしまって骨になってしまったその恋人の遺骨を持って海にドライブするシーンがあるんですね。そしてその骨を砂浜に行って波打ち際で海に向かって散骨するんです。パーって粉になった骨ですよ。粉々に砕いた、欧米の社会ではその死んだ人の骨をですね、あえてその海とかにこう散骨したりすることがありますが、そのようなシーンがあるのです。手に入れた形あるもの、肉体であっても健康であっても家族であっても友達であっても住むところであっても財産であっても地位や名誉であっても、やがてそれは失われていくのです。この世のありさまはやがて過ぎ去るからとパウロは語っています。手に入れた形あるものはやがて失ってしまうから。東日本大震災をはじめとする災害、台風、集中豪雨、竜巻、そのようなものが明らかにしているのはこの世のありさまではないでしょうか。丈夫なはずの高速道路が横倒しになり、津波で本当に町全体がなくなってしまう。集中豪雨で山津波がやってきて、あの大島も、そこに教会のメンバーもいたようです。熱心に教会に仕え続けた兄弟姉妹が、あの山津波に飲まれて亡くなられたと聞いています。寝ている時にそのようなことが起こる、いつ何が起こってもおかしくない、この目に見える形あるものはやがて失う時が来るのだ。 そのことを、厳粛な事実を、さまざまな災害は、さまざまな事故は、日々私たちにその現実を突きつけているのではないでしょうか。時は縮まっているから、そのようにパウロは語りました。それは何よりもまず私たち一人一人のあなたの人生の残された時間が縮まっているということです。一瞬一瞬、一日一日、毎年毎年、皆さんの残された人生の時間が縮まっているんです。人生80年といっても2万9200日しかないんですよ。365日ですから、1日80歳まで生きてとしても2万9200日しかないんです。その一日一日が縮まっているんですよ、皆さん。ですから聖書的に、いや、全ての聖書から離れて冷静に見るならば、私たちの人生というのは毎日毎日自分の死という現実に向かって、自分のお葬式に向かって、自分のお墓に向かって、少しずつ少しずつ確実にその時が縮まっている、そういう時計があるみたいですね。これはそうではないんですけど、例えば80歳まで生きると設定しましたら、あと何日しかないとかですね、あと何時間何分何秒しかないよっていう、その時計が逆算していく、そのタイマーみたいな時計があるみたいですけども、パウロが語っている時は縮まっている。それぞれの人生で言うならば、皆さんの寿命がもうどんどんどんどん毎日毎日減っているということです。余命あと3ヶ月かもしれないということです。それは誰にも分かりません。お医者さんにも分かりませんが、神のみぞ知る世界です。でも多くの人の死の現実を見ていくと、ある日突然あなたの葬儀が来ます。思いがけない時に、まさしく想定外の時にあなたの死という現実が来るのです。誰が死を想定して生きていますか。パウロが言っているのは、この世とそのありさまをやがて過ぎ去ることをわきまえた生活をするべきだということです。それが現在の気球の時にふさわしい日常生活といえます。このすべてのものは、形あるものはやがて失って過ぎ去ってしまうんだ。それをよくわきまえた中で、じゃあ残された時間を、大切なかけがえのないこの地上のやり直しのきかない、リセットできない人生をどう生きるのかということです。パウロはまず3つのことを語っていきますが、まず第一、独身者のように生活しなさいと言われています。結婚していてもしていなくても、これからする予定の人もそうでなくても、すでに別れてしまったそういう人も、もちろん、もしくはやもめになってしまった、先立たれた、あらゆる人に言えることです。それぞれの立場で独身者のように生きる。これは信仰的な独身者ということが前提になっています。信仰的な独身者の場合は、神様を喜ばせたいと願っています。何よりも神様大好き、一番素晴らしい方は、私のようなもののために十字架で命を捨ててくださったイエス様が一番と、神を第一にして、どうやったら神様を喜ばせることができるかということをいろいろ考えながら生活している、そういうふうに神を喜ばせる生活、神を大事にする生活、そんな独身者のように生きなさいと言われています。実は来週見るところなんですけども、ちょっと先取りしまして、32節からのところを見ますと、パウロが言わんとしていることが理解できると思います。第一コリント7章の32節から、あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や処女は身も魂も清くなるために主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。これまさにそうでしょう。 実際に私もそのような愚かな経験をした者の一人であります。特に独身の男性とかはですね、早く結婚したいと思っている人がいっぱいいると思うんですけども、いざ本当に自分と結婚してくれる人が現れた、その本当にそのプロポーズに応えて一緒に自分と寄り添ってくれる人が現れた、それも本当に喜びの時でしょう。婚約をすることができた、やがて結婚式が近づいている、それも本当に踊り上がりたくなるような喜びの中で、しかしありがちなことは、神様よりもそちらのその彼女の方が、彼氏の方がもっと大切な存在になってしまっているということが起こり得るんです。結婚した新婚生活もそうでしょう。それまでは神様のことだけを一筋に考えていた人が、旦那をいかにしたら喜ばせるかということを考え始める。彼女がどれがどうしたら喜んでくれるか、プレゼント何を贈ろうかとか、どこに連れて行こうとか、何食べさせようかとか、全部そういうことを、パウロが言っていることはそういうことだと思います。独身者のように神を第一にする生活、独身者のようにまず神様を喜ばせるにはどうしたらよいのかと、そんな風に神を一番にしている生活を心がけなさいと言われているように思います。つまりそれは神を中心として、神を土台として独身生活や結婚生活をするということです。ここのところでいつも中心的なことですが、私たちの心の真ん中には王様が座る椅子があります。一番偉い人が座る操縦席、コックピットです。運転席です。そこに座れば自分の思い通りに人生の舵取りをすることができる。これはしたくない、これしよう、こっち行こう、これしたくない。自分の思いのままに自分の人生を舵取ろうとするその操縦席。そこに、その一番中心にどなたを、何を持ってくるのか、そのことがいつも問われていることです。パウロが言っているのは、いつも心の王座には主イエスキリストをお迎えしておきなさいね。その方こそあなたのベストウェイを知っていらっしゃる。どうすればあなたが一番幸せになれるかを一番よく知っていらっしゃる。あなた以上にあなたの弱さや隠れた持ち味をよく知っていらっしゃる。しかし結婚をすると、時にその座の中心に奥様が来てしまう場合もあるでしょうし、旦那が来てしまう場合もあります。パウロが言っているのはこういうことでしょう。俺とイエス様とどっちが大事なんだ、俺と教会とどっちが大事なんだ。特に信仰者同士で結婚した場合はいいですよ。でも信仰を持ってない人と持っている人が結婚したときに、必ずその問題が起こります。俺と教会とどっちがいいんだよ、そんなに教会がいいならもう離婚しろよと言われますよ。イエス様と俺とどっちが大切なんだ、究極の選択ですね。でもやきもちやきな男性はですね、そういうふうに神様に嫉妬してしまうんですよ。自分が一番でありたいからです。しかしパウロが言っているのは、独身者のように神を第一に、神を喜ばせる生活をするべきだ。それは心の王座をいつも神様に明け渡していくということでしょう。2番目に、変化する状況に一喜一憂しない生活ということが言えると思います。この世の状況は変化してしまうのです。例えばいい会社に就職できたとしましょう。いいポジションに、この出世できたとしましょう。お給料も安定してもらえてたとしましょう。しかしそのような状況は変化します。リーマンショック、アメリカのデフォルト危機、そういう中にあってデフレがどんどん進んでいます。物価がどんどん高くなり、収入はどんどん減っていき、そして人材はもうどんどん辞めていく人も増えています。それぞれの状況は、置かれている持ち場立場は、もうその日その日一瞬一瞬変化してしまうのです。 例えば株とか為替相場をやってる人なのかですね、そのレートがどう動くかによってそれで一喜一憂してますよね、まさに。もう本当に上状態だったのに一挙にもう悲しみの奈落のそこに突き落とされて、もう首くくるしかないみたいな状態になったりとかですね、そういう変化する状況に一喜一憂しない生活を心がけていくべきだということです。それは健康であるとか病気であるとか、そういうことにも左右されない喜びをもたらしていきます。何か欲しいものを手に入れることができているとかそうでないとか、たくさんの収入があるとか貧しいとか、そういうものではなくて、その状況に左右される幸せではなくて、たとえ環境が変化しても変わらない幸せを持ち続けることができる、そんな生活であります。例えば結婚に導かれたとしましょう。それは嬉しいことです。でもいつかはそれどちらかが先に天国に行ってしまう。そのことを覚えながら、そして健やかな時もやめる時も止める時も貧しい時も、その変化する状況に一喜一憂しない、自分のようなものと一緒に時間を過ごし、一緒に人生を過ごしてくれる人が一緒にいたら、それだけで十分ではないですか。車も新車もやはりだんだん古くなります。どんな最新のいろんな機材を買っても、それはやがて古くなって壊れていくでしょう。どんな立派な家に住んでも、やがてそれは失われていきます。土地も建物も変化していきます。東日本大震災がもたらしたもう一つのものは原発震災というものでした。特に農家の方などが大打撃を受けています。田んぼや畑に放射能が降ってしまった。そして測ってみるととても高い線量が出てくる。そうするともうそこで作付けができない、種ももうそこで農業できなくなっちゃうんです。そしたらその広大な土地はどうなるんですか。その財産、不動産は。立派なお家を建てました、庭付き。でもそこに放射能の被害が出てきて、そこ強制退去しなきゃいけなくなってしまいました。教会もそういうことがありますよね。新街道を建てた途端に原発震災が起こって、その場所から教会みんなが避難しなきゃいけなくなってしまった。そういう目に見える建物とかっていうのは、いつ何が起こるかわからないのです。竜巻もそうでしたよね。越谷あたりを竜巻がバーッと通っていきました。そうしましたらものすごい被害がその通ったところに出てましたね。自分のローンがまだ 何年も残っているはず その家がぐちゃぐちゃになっていたんですよ。台風でもそうでしょうし、地震でも津波でもいろんなことが起こります。ですから変化するようなものに土台を置いて生活していると、それによって右往左往してしまう。変わらないものに、変化しないものに土台を置かなければいけないということです。それは神の約束の御言葉であり、神ご自身の愛であり、また嘘偽りを言わない、表裏のない神ご自身そのものが土台となる人生であります。そして3番目に、この世の富を用いすぎないシンプルな生活ということが言えると思います。30節31節のところにそのことが出ています。でもちょっともう一度、29節のところから読んでいきますが、兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。だから今からは妻のあるものは妻のないもののように、独身者のように神を喜ばせる生活をしていなさい。泣く者は泣かない者のように一喜一憂をしない。喜ぶ者は喜ばない者のように一喜一憂をしない。そしてその後です。買う者は所有しない者のようにしていなさい。世の富を用いる者は用いすぎないようにしなさい。これはいずれもシンプルライフを表していると思います。 ありがちなことはストレスがたまるとですね、何か衝動的に物を買ってしまうみたいなことがないでしょうか。そういう形でストレスを発散する場合もあるかもしれません。食べ物に走る場合もありますが、ショッピングに走る場合もあります。そうしますとですね、次から次へと所有していく、もっとたくさんの欲しいものを所有していく、もっとたくさんの収入を用いていくということが起こります。しかしそれはソロモンに頂点が行きますが、どんなにたくさんのものを所有しても、どんなに欲しいものを手に入れても、どんなに用いたとしても、それはやがて過ぎ去ってしまうものしかありません。風を追うようなものです。この世のありさまはやがて過ぎ去ってしまうから、手に入れた形あるものはやがて失ってしまうから、断捨離と言いましょうか、不必要なものはあんまりあれもこれもいらないということですね。それが一番難しいんですけども、私もその点においてさらに祈って、いろんな意味で神様に、助けていただかなきゃいけないなと思うものであります。しかしこの世のコマーシャルを見てください。テレビつけてたらすぐコマーシャルで来ますよね。だから私あんまりテレビ見ないんですけどすぐ洗脳されちゃうんですよ。あの新製品が買えたら、手に入れることができたら、もっと私幸せになれるかもしれない、あの素敵な食材を食べたらもっと私健康になれるかもしれない、もうそういうことがもう次から次へと来ます。もっといいものを買いなさい、もっと新しいものをもっとたくさん買いなさいと進めていく消費社会が今の世の中ではないでしょうか。もっとたくさん所有している方が勝利者、勝ち組の人なんだよと言わんばかりの人生です。たくさんの収入を得て、そしてたくさん の, そのお金を使っている人が何か勝ち組のような、そんな間違った人生観が基づいてそこにあるかと思います。でも聖書は語ります。この世のありさまはやがて過ぎ去りますよ。お金や物ではあなたの本当の心の渇きを満たすことはできませんよ。どんなに所有しても砂を噛む人生ですよ。いや、本当に必要なものは少ないんじゃないでしょうか。ですから私時々アウトドアに出かけるんですよね。人間が生きていくために必要なもの、それは素敵な空気と太陽と、そして水と食べ物、まあ、あとあんまり言えないですよね。本当に生きていくために何が必要か、もちろん聖書の言葉が必要ですけども、でも聖書を一冊あればですね、もうたくさんの本がなくてもですね、本当に全てのものが詰まっている本ですから、あれもこれもと欲しがる心がありますけれども、シンプルライフで生きなさいとパウロはここで語っているように思います。パウロはこの世のありさまは過ぎ去るからですと31節にありましたが、しかしここでこの世のありさまだけでなくて、実はこの世そのもの、なぜならこの世はやがて過ぎ去るからですという内容をパウロは語っているということも言えます。裏付けとなる聖書の箇所がいくつかあります。マタイ・マルコ・ルカの共感福音書いずれの中にも3回繰り返されています。マタイですと24章の35節に出てきます。そこはかなり、なんて言うんでしょうか、衝撃的な、まあ、ちょっと頭をハンマーで殴られるような御言葉なんですけれども、この地上の人生がいつまでも続くように勘違いしやすい私たちに、神様はこんな言葉を持ってはっきりと語っています。マタイの24章35節です。それはやがてキリストが再びおいでになるとき、再臨と呼ばれるとき、あるいは世の終わりと言われるときに 何が起こってくるのか、どんな印があるのかと尋ねたときに、イエス様が語っていかれているその文脈の中にあります。しかし最終的にイエス・キリストがこの天地、この世界がどうなるのか、世の終わりには何が起こるのかということを35節ではっきり語っています。お読みします。マタイ24章35節。とても恐ろしいことでした。この天地は滅び去ります。つまりこの世界そのものが滅び去ると聖書ははっきりと語っています。形ある太陽や月や星、この地球そのものが、巻物が巻かれるように宇宙が消えてしまっていく。天地そのものが、この今の天地は過ぎ去っていってしまう。普通考えないですけど、地球そのものがなくなってしまうとかですね、太陽がなくなってしまうとか、困りますよね本当に。でもそういうことが実際にやがて起こるというのです。私たちが生きている時かそうでないかは分かりませんが、しかし一つだけ確かなことがあります。すべてが過ぎ去って失われて滅び去ったとしても、これだけは絶対に滅びないというものがあります。それこそ私たちが土台にすべきものです。それは神の言葉です。神の約束です。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。たとえこの地球が吹っ飛んだとしても、神様の約束の言葉だけは絶対に滅びないのです。やがてあり得ると思います。東南海、南海、南海地震、西日本大震災がやがて起こるでしょう。そして関東直下型の地震も近づいていると言われます。さらに富士山が爆発するだとか、そういう恐ろしい話までありますよね。そしてまだ50何基もの原発がありますから、いつ何が起こってもおかしくないんですよ。福島だって全然終わってません。壊れたプールの中から一本一本燃料棒を取り出す作業をこの8日から始まります。それが少しでも失敗したら日本が吹っ飛ぶと言われるような世界が可能性としてあります。でも聖書は大真面目に言っているのです。この天地は滅び去る、過ぎ去るものだ。だからこそ決して滅びることのないものだけに、それを土台として、そして過ぎ去ってしまうもののためではなく、いつまでも残るもののために、この大切な人生の時間やお金や労力を注いでいくべきじゃないのか。それが聖書の語っている現在の危急の時にふさわしい日常生活と言えます。まとめます。3つありました。独身者のように神を第一にする、神を喜ばせる生活、変化する状況に一喜一憂しない、変化しないものに土台とする人生、この世の富を用いすぎない、たくさんのものを手に入れようとしたり、たくさんの収入やその富をじゃんじゃんこう、湯水のように使わない、そういうことでストレスを発散しない、そういうことで幸せを求めない、そこには限りがないからです。本当の幸せはシンプルなものの中にあります。ご飯をおいしく食べれて、夜ぐっすり眠れて、そして家族と一緒に生きることができたら、神の家族と一緒に天の都のぶりをすることができたら、他に何が必要でしょうか。その前味として、聖書の中ではこの聖餐の時を、イエス様が定めてくださったということがありますが、今日は第1週ですから、続けて聖餐式をしていきたいと思います。